毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その1。大人より子供の方がよく笑っている。明るい毎日は子供の方が詳しい。あなたは明るい毎日と暗い毎日のどちらがいいですか？私ならせっかく人としてこの世に生きているのですから、やはり明るい毎日を送りたいなと思います。私だけでなく、きっとあなたも同じく明るい毎日を送りたいなと思っているのではないでしょうか。やはり誰しも明るい毎日を送りたいなと思うものです。明るい毎日を送るためには、実はあまり難しく考える必要はありません。むしろ難しく考えるほど余計に肩に力が入ってしまい、もっと暗い毎日になります。明るい毎日はそんなに力を入れることではなく、もっと自然に簡単にできることです。例えば、わかりやすい例を挙げましょう。あなたは大人の今と子供の頃とどちらの方がよく笑っていますか？大抵ほとんどの人がそういえば、子供の頃の方がもっとよく笑っていたなと思うはずです。それもそのはずで、子供はとても素直に簡単に考えているからです。わからないことはわからないと正直に言うし、道端にうんこが落ちているだけでワイワイ騒ぎます。決して子供だなと思わないでください。むしろ人間的に正直に生きているなと子供から学ぶ姿勢でいてほしいのです。明るい毎日に関しては大人より子供の方がよほど詳しいのです。しかしあなたも一度子供を経験したことがあるはずです。それが見え、社会、プライドなど自分を曲げてしまうような現実のためになかなか笑う自分になれなくなります。今一度子供の頃の自分を思い出してみましょう。あなたが子供の頃よく笑っていた瞬間です。案外、明るい毎日の基本は、そんなたわいないところにあるものです。明るい毎日を送るためにどうするかは、難しく考えすぎず、子供の頃の自分を思い出すだけでいいのです。今から挙げる、明るく楽しく毎日を送るコツは、そんな忘れかけていた子供の頃の大切なことです。基本は、遠いところにあるのではなく、身近なところにあるものなのです。笑っていた子供の頃の自分を思い出す。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その2。明るい毎日を送るためのキーポイントは人間関係。明るい毎日を送るための最も大切なキーポイントは人間関係です。人間にとってそばには常に人がいるということは今も昔も変わらない普遍的なことです。人間関係は人生、生まれてから死ぬまで関わる大切なことです。自分のそばにいる人たちとの人間関係が毎日の明るさにとても大きく影響を与えます。例えば仲のいい友人と一緒にいると特に変わったことがなくてもそれだけで嬉しくなります。私も幸いに親友がいます。親友とは、ただ一緒にいるだけで明るくなれます。ただ一緒にいて、おしゃべりして、食事をするといった感じで、お互いに居心地よく過ごせます。たったそれだけですが、充実した時間を送れます。会社の人間関係もそうです。仕事が楽しくやれるかどうかは仕事そのものより職場での人間関係でほとんど決まってしまいます。いくら楽しい仕事でも嫌な上司や同僚がいたりすると好きな仕事も暗くなります。しかし仲のいい友人と一緒にやる仕事なら仕事の内容が何であろうとそれだけで毎日が楽しくなります。無人島での生活は寂しいものだと言われています。それはまさに無人だからです。人がいなければ楽しいことがあっても分かち合える人がいません。悲しいことがあっても励ましてくれる人もいません。人のいないところには明るさも楽しさもないのです。しかし逆に人がいてその人と良い人間関係を結べればそれだけで明るくなれます。不思議なものです。 明るい毎日を送れるかどうかのキーポイントは、まさに人間関係にあるのです。何も今すぐ世界中の人と仲良くしようと言っているのではありません。まず一番身近な人からでいいですから、仲良くなれるよう心がけましょう。あなたの一日の中で接する人との人間関係を向上させるのです。単純なことですが、一番身近な人との関係が良ければ、あなたは一日を明るく過ごせるようになります。明るい毎日のために、まず自分の周りの人間関係を大切にしていけばいいのです。人間関係を大切にする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その3。何かをしてもらったらありがとうと言おう。何かをしてもらったらありがとうと言いましょう。人間関係において感謝の気持ちを伝えるのは大切なことです。感謝の気持ちを伝えることができれば相手も一緒に嬉しくなれます。悪口は口癖にしてはいけませんが、ありがとうだけはどんどん口癖にしても構いません。むしろありがとうを口癖にしないと明るい毎日を送れないと言っても過言ではありません。自分の感謝の気持ちを伝えられないと良い人間関係を結べないからです。人間関係は一方通行ではありません。相互通行なのです。何かをしてもらい、そのお返しにありがとうと言う。この気持ちのやり取りが人間関係を向上させるのです。何かをしてもらってばかりでありがとうがないのでは、してあげる方も気持ちいいわけがありません。何かをしてもらった時にありがとうと感謝を伝えると、してあげてよかったなと相手も幸せ気分になることができるのです。何かをしてもらったらありがとうと言う。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その4。気持ちは言葉にして伝えよう。感謝の気持ちの言葉であるありがとうだけに限らず、気持ちを伝える言葉ならどんどん口にしましょう。気持ちを言葉にするのは少し恥ずかしいものです。嬉しい、楽しい、寂しい、悲しい、ごめんね、愛してる。こうした気持ちはやはり言葉にしないとちゃんと伝わりません。目と目で通じ合うという関係になれば理想ですが、なかなかうまくいかないことが多いし、誤解を招いてしまいがちです。だからこそ自分の気持ちはしっかり言葉にして伝えるのです。人の心を動かすのは気持ちを表現した言葉です。感動は感じて動くと書きます。気持ちを伝える言葉が感動させる言葉であるのは、相手の心を感じさせ動かす力があるからです。気持ちを言葉にして伝える。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その後、すべての人に対して親切にしよう。人に対して親切にしましょう。友人、家族、知り合いだけでなく、知らない人にも親切にしましょう。親切にするということは、その人を思いやるということです。相手に対して思いやりを持つということは、人間関係にとても良い影響を与えてくれます。お互いに思いやる関係になれば、お互いに大切にし合っているということです。これが理想的な人間関係です。自分のことばかりしか考えていない人がいて残念に思ってしまいますが、理想的な人間関係は今も昔も全く変わりありません。お互いに思い合い、助け合う関係。これが理想的な人間関係の形です。相手のことを思えば、相手もあなたを思ってくれます。人間一人では生きていけません。ですから、相手のことを思いやり、助け合い、協力し合って生きていくことが素晴らしい人生につながるのです。すべての人に親切にする。 毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その6。人生は将来がわからないから素晴らしい。人生における素晴らしさは未来がわからない点です。将来がわからないから明日は何があるのかなとワクワクしてきます。人生において将来のことはわからないことだらけです。しかし言い換えれば常にワクワクするようなことが起こっているということなのです。わからないということはどんな可能性でもあるということです。明日は友人と遊ぼうと思えばそういう未来になります。将来は歌手になりたいなと思えばそのための努力をする未来になります。未来はまだ先のことですからまだ決まっていません。将来がわからないからあなたの好きなようにどうにでもなるのです。あなたは自分の人生の船長なのです。どこへ行って何をしようがすべてあなたの好き放題。未来のすべての可能性はこれからのあなた次第なのです。こんなワクワクしてしまうような素晴らしいことはありません。人生では将来がわからないから不安だという人がいますが、むしろ将来がわからないからこそ素晴らしいと考えることなのです。先のわからない人生にワクワクする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その7。転んでも起き上がるだけ。道を歩いているときにつまずいて転んでも起き上がるだけです。つまずいて転んだから二度と起き上がれないということはありません。気持ちの問題です。ただ、起き上がればいいことなのです。人生においても転んでしまえば起き上がるだけです。起き上がればまたいつもの通りやっていくことができるようになります。時々失敗することを必要以上に恐れている人がいます。失敗に対して恐れを抱く必要などありません。むしろ失敗して転んでも転んだままで終わってしまうことを恐れるべきです。諦めることが一番怖いのです。起き上がれさえすれば人生何度でもやり直しができます。アニメ「明日のジョー」の主人公ジョーはリングで倒れても何度も起き上がります。情に強さを感じるのはボクシングそのものだけではありません。ボクシングに対してより倒れても何度でも起き上がるところに情の本当の強さを感じてしまうのです。タフな体力と精神力を感じずにはいられないのです。何度でも起き上がれる人が本当に強い人です。あなたは失敗を恐れていませんか？失敗はしてもいいのです。失敗はどんどんしていきましょう。失敗をすればまた起き上がるだけでいいのですから。人生に転んでも起き上がる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その8。とにかく挑戦が大切。やってみると意外に簡単。何かに初めて挑戦するとき、悪い先入観を抱いていませんか？難しいに決まっている、できないに決まっている、と決めつけていませんか？やってもないのに決めつけるのはよくありません。何事もやってみないとわかりません。やってみてから初めてわかってくるものなのです。私は以前文章を書くのは難しいことだと思っていました。そのせいでせっかくたくさんの本を読んで頭に知識や知恵があっても宝の持ち腐れになっていました。ある時友人の書いてみればの一言がきっかけで試しに書き始めてみました。私の人生を変えた瞬間でした。実際に書いてみると思っていたより簡単だったことに驚きました。難しいと思っていたのは、ただ自分が頭の中で難しいようにしていただけだったのです。もう今では慣れができるとさらに楽になります。以前の私はやってもいないのに難しいに決まっていると決めつけてしまっていました。やってもいないのに難しそうだから。 難しいに決まっていると言って尻込みしてしまうことはよくあることです。しかし大抵の場合、難しいのではなく自分が勝手に頭の中で難しくさせているだけです。やってみると意外に簡単だったりします。とりあえず挑戦してみましょう。それで本当に難しければ改めて考えればいいことです。大抵の場合、あなたが思っているよりずっと簡単なのです。とにかく挑戦してみる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その9。嫌な仕事はさっさと片付けよう。嫌な仕事は後回しにしがちになります。いつかやらないといけないと分かっていながら、後からとなってしまうのです。だからとはいえ、いずれやらないといけないことには変わりありません。それならさっさとやってしまった方が心も気分もすっきりします。気づいていない人が多いのですが、後からと考えることは結構疲れてしまうことです。嫌な仕事はただ考えるだけでも結構なエネルギーを使ってしまっているのです。頭の中で自分を苦しめることになり、精神的に疲れてしまうのです。後回しにしたところで嫌な気分を長時間味わうことになってしまうので余計に辛くなるだけです。だからこそ嫌なことはさっさと片付けてしまう方が長期で見てお得なのです。どうせやらなきゃいけないことはさっさと片付けてしまった方が苦しむ時間も短くて済みます。後回しにしてしまう方が実は余計に疲れてしまうものなのです。嫌な仕事はさっさと片付ける。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その10。近すぎるとかえって見えないことがある。仲のいい友人でも些細な行き違いで仲が悪くなるということがあります。確かに仲がいいのでずっと一緒にいたい気持ちもあります。私は10代の頃、当時付き合っていた人と同居生活を送り、ずっとそばにいた時期がありました。確かに関係も良くてそばにいることで良かったのですが、仲がいいからとはいえ、いつも一緒にいるというのも問題でした。近すぎるとかえって見えないことがあるからです。お互いがお互いのことだけしか考えていなくて、周りのことが見えなくなっていました。運良く同居中に喧嘩ということはありませんでした。しかし実際は一緒に住み始めてみると、相手との距離が近すぎるがために仲が悪くなるということはよくあることです。仲のいい人とは仲がいいからこそ適度な距離を保つことが大切です。仲がいいからいつも一緒にいるというのではありません。仲がいいから遠すぎず近すぎずと適度な距離をとっておくことが必要なのです。離れてみた方が相手の気持ちがよく見えてきます。近すぎたがために見えなかったり気づかなかったりということがあるのです。仲がいい人だからこそ適度な距離を保つ。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その11。よく考えてから行動しよう。人間には思いつきでつい行動に走ってしまう時があります。いいなと思ってすぐ行動に移してしまい、後から悔やんでしまうことは誰もが経験してしまうことです。思いつきでの行動は勢いはありますが、冷静さに欠けています。冷静さが欠けていたため、後からとんでもない間違いだったことに気づいてしまうことがあります。そうならないためにも、行動するときにはよく考えてから行動しましょう。何でもかんでも、感情に振り回されて行動するのではなく、これをしたらどうなるかな、と自分に問いかけてみましょう。余裕があれば、自分のことだけでなく、周りのことも考えておきましょう。できるだけ広い視野で考えておけば、後から間違うという確率も減っていきます。 よく考えすぎても、キリがありませんが、深くも考えないで思いつきで行動するよりは、ずっと素晴らしい行動ができるのです。よく考えてから、行動する。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その12。成功するためにコツコツ努力をする。成功するために大切なことは毎日コツコツ努力をすることです。一回に大きく行うのではなく少しずつでも構いませんからコツコツ毎日続けていくことがポイントです。成功とは花を育てるようなものです。花を育てるには毎日のコツコツした努力が必要です。一粒の種から花を咲かせるまでには毎日のコツコツした水やりが必要です。水をやらなければもちろん花は枯れます。だからとはいえ一回に大量の水をやればいいというのではありません。水をやりすぎても逆に花は育たなくなります。多すぎず少なすぎず適度な量の水が花を大きくさせていきます。長い時間をかけて育てていきます。当たり前のことですがこれが成功するために大切なことなのです。まさに毎日のコツコツした努力、これこそが成功するために当たり前でありながら大切なことなのです。毎日コツコツ努力をする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その13。厳しいことを言ってくれる友人が本当の友人。本当の友人とは、厳しいことを言ってくれる友人のことです。単なる友人は、まだ相手の顔色を伺って、嫌われないように振る舞っています。しかし、もっと仲良くなっていき、相手のことを本当に大切にしてくれる親友へと変わります。そうすると、必ず厳しいことを言ってくれるようになります。厳しいことを言うのではなく、言ってくれるのです。本当は誰もが気づいているのに、誰も言わないような大切なことを思い切って話してくれるのです。あなたにとって本当に大切なことというのは往々に最も聞きたくないことであったりします。しかしそれをわざわざ口に出して厳しいことを言ってくれるのはあなたのことを本気で考えてくれているからです。本当に大切な人には本当に厳しくなります。本当に大切だからです。優しいだけが友人ではありません。厳しいことを言ってくれてこそ本当にあなたのことを考えてくれているかけがえのない友人なのです。厳しいことを言ってくれる友人を大切にする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その14。どうせやるなら楽しくやろう。どうせやるなら楽しくやってしまいましょう。どんなことでもいやいややっていても身につきません。嫌なことをいやいややったところで体も心も拒絶反応を起こしてしまいなかなか身についてくれないのです。どうせやるなら嫌なことでもなんとか楽しくできないか考えてみましょう。嫌なことをいやいや気分でやってもさらに嫌いになってしまうだけです。そんなことになるくらいならもう開き直って明るく前向きに楽しく考えてしまうのです。大抵ほとんどのことが楽しく見えてきます。嫌なことばかりでもどうせやるなら楽しくやってしまおうと心がけるだけで態度や感じ方が随分変わってくるのです。どうせやるなら楽しくやる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その15。無理やりカッコつけず素直な自分でいる。明るい毎日を送るために無理やりカッコつけるのはやめにしましょう。カッコつけるというのは元ある状態に着飾ってよりよく見せようとすることです。自分をよく見せようとすることはそれで結構なことです。 適度にカッコつけるのは良い印象を与えることができますが、無理やりカッコつける必要まではありません。無理やりカッコつけようとすると、それこそ欲と同じです。いつまでたっても満足できない底なし地獄に陥るのです。あなたの周りで痩せている人を見かけませんか？そういう人に痩せてますねと言っても、決まって、そんなことないですよ、太ってますよと言います。実際はもう十二分に痩せているというのに、それでも本人はそれに満足していません。その状態は自分が痩せたい欲にはまった結果、いつまでたっても満足できないでいる姿なのです。こういう人はいくら痩せてももっともっとと思います。その生活が本人を疲れさせてしまう毎日になります。私は昔いろいろとダイエットをした経験があります。私もさっきのダイエットの例と同じように欲の底なし地獄にはまったことがあります。リンゴダイエット、薬を使ったダイエット、運動して痩せるダイエット、汗をかくダイエット、何も食べないダイエット。あれこれ試しました。高校を卒業してから少し太っていたことがきっかけでダイエットをするようになりました。当時の体重は62キロありました。これは身長170センチにしては少し痩せている方です。しかし私は痩せる楽しみにのめり込み、さらに痩せたいと思うようになりました。ダイエットを始めた最初の頃はまだなんとか生活をうまくやっていくことができました。毎日体重計に乗って数字が減っていくことに喜びを感じていました。しかし、だんだん過度になっていくほど生活にも支障をきたしてきました。何も食べないので家族との食事も減り、いつもお腹が空いているから逆にいつも食べることばかりを考えます。それでいて食べてしまった日には深い罪悪感に襲われてしまうのです。食べないでいると友人との付き合いも悪くなり、何も食べないので、もちろん元気もなく、その上笑顔までありません。それでいて、体重計に乗って数字が減っていくことに喜びを感じる。ある時、私は自分に言いました。数字が減っていくことに喜びを感じるなら、体重が0キロになった時に本当に幸せになれるのか。私は死ぬ気なのか。気づきました。ダイエットをして無理やりカッコつけようとしたため、日常生活に支障をきたし、疲れる毎日になっていたのです。それから私はダイエットをするのをやめました。ダイエットをするのをやめ、食事は普通に美味しく食べるようにしました。以前のように普通に食べるようになったため、家族と食事をするようになり、友人と一緒に遊びに行けるようにもなりました。もっといい服を着よう。もっとかっこいい髪型にしよう。もっともっと。これらもすべて同じです。欲を求めたことで幸せが手に入ります。何も求めないということは、すべてに対して満足しているということになるからです。ですが、そうした先に本当に幸せがあるのかというと、そうではないのです。欲を求めれば求めるほど日常生活がおかしくなり、自分らしくない自分になります。無理やりカッコつけないようにしましょう。カッコつけるのをやめて素直な自分でいるようにしましょう。素直な自分でいることが一番明るい毎日を送れるようになるのです。無理やりカッコつけず素直になる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その16。人それぞれ方法は違うもの。自分の方法を人に強制することは無理があります。人は一人として同じ人はいないからです。みんな人それぞれです。しかし、自分の方法を押し付ける人がいます。自分の考えこそが正しいと思い、強制させようとします。方法を教えるのは良いことです。相手に対して、こんな選択肢もあるよ、というアドバイスは、相手の可能性を広げます。 しかし、自分の方法を相手に共有をさせると話は変わります。自分の経験から間違いがないことでも、知らない人には失敗をさせてあげることも勉強です。自分の方法を押し付けてしまうのは、たとえ正しい方法だとしても、相手に失敗する機会さえ奪ってしまうことになるのです。同じ答えにたどり着くのにも、いろいろ方法はあるのです。私はいつも文章の中では、しなさいという表現は決して使わないことにしています。私は自分の考えが絶対だとは決して思っていません。自分の経験を通して文章を書いていますから、書くことに関しては責任を持っています。私がいつも話している内容は選択肢だと思っています。あんな方法もありますよ。こんな方法もありますよ。これをするにはこうすればいいですよ。読む人の悩みに解決するような選択肢を表現するようにしています。私は自分の考えだけが正しいとは思っていません。そのため自分の考えを表現することはあっても押し付けるようなことはしないことにしています。だからいつもすればいいとかしましょうという文章表現を心がけています。人それぞれにそれぞれの方法があります。自分の方法を強制させないようにしましょう。あくまで決めるのは相手なのです。自分の方法を強制させないようにする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その17。相手のいいところを褒めてあげよう。誰でも一つくらいはいいところがあるはずです。悪いところばかりの人間は一人もいません。どんなに悪い人でも必ずいいところは一つはあるものです。あなたが偶然にも相手のいいところを見つけたら、ぜひ褒めてあげましょう。誰でも褒められれば嬉しく感じます。褒められることでその長所をもっと伸ばしたくなります。長所は褒められることで伸ばしていくのが正しい長所の伸ばし方です。いいところをどんどん褒めると長所がもっと伸びていきます。友人でも家族でも誰でもいいですからいいなと思ったところがあれば恥ずかしがらずに褒めてあげましょう。褒めることは才能を伸ばしてあげることにつながるのです。相手のいいところは褒めてあげる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その18。明るい毎日を送るために何事も明るく考えよう。何事も気持ちの持ち方次第で変わります。登山の途中でまだ半分と思うのとあと半分と思うのでは気持ちに大きく違いが出てきます。まだ半分と思えば辛くなってくるし、あと半分と思えばもう一踏ん張り力が出てきます。つまり、プラス思考かマイナス思考かの違いなのです。これは色のついたメガネで考えればわかりやすいです。プラス思考という色がついたメガネで見れば何でも全てが明るく見えてきます。たとえ暗いことでもプラス思考という明るい色がついているため何でも明るく見えます。暗いことでも明るくさせてしまう力がありますから何でも明るく楽しく思えます。しかしマイナス思考という暗い色がついたメガネでは何でも暗く見えます。これらを考えていくとあることに気づいてもらえたのではないでしょうか。明るい毎日とか暗い毎日とかがあるのではありません。結局明るい考えか暗い考えかだけの気持ちの持ち方次第です。気持ちの持ち方次第であなたが明るい毎日を送れるかどうかが決まってしまうのです。何事も気持ちの持ち方が大切なのです。明るい毎日を送るために何事も明るく考える。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その19。相手の立場になり考えよう。 相手に何かをしてあげるとき、相手の立場になって考えるとトラブルを避けることができるようになります。自分が相手の立場になり嫌だなと感じれば、きっと相手も嫌だなと感じます。しかし、自分が嬉しいなと感じることは、きっと相手も嬉しいなと感じてくれます。このように相手の立場になり、気持ちを先取りして考えてみることで、気持ちのすれ違いを防げます。トラブルを起こさないようにできるのです。自分だけの立場で考えていたら、いつまでも相手の気持ちはわかりません。相手の気持ちがわからず、理解もできないため、いつまでもわかり合える関係にはなれないのです。何事も相手の気持ちになって、考えて行動しましょう。分かり合える関係は相手の立場になって考えることが大切なのです。相手の立場になり考える。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その20。小さなことでもおろそかにしない。1912年、当時世界で沈まないと言われた豪華客船タイタニック号は、小さなことをおろそかにしたために沈んでしまいました。氷山です。海面に浮き出た小さな氷の塊が、実は大きな氷山であったことに気づかなかったため、いとも簡単に沈みました。大きな豪華客船だから沈まないということはありません。むしろ大きな船だったからこそ小さなことをおろそかにしてしまい、結果大きな失敗を招いてしまったのです。何でも小さなことがきっかけで大きな失敗を招いてしまうのです。タイタニック号のように大きな失敗を犯してはもう遅いのです。人の習慣も同じです。毎日の些細なことでも積もり積もれば大きくなります。大きなトラブルはある日突然起こるわけではなく、小さくて些細なことをおろそかにしてしまったために起こるのです。例えば交通事故など良い例です。横断歩道を渡るときにしっかり左右を確かめる。車が突然空から降ってくるようなことはありえないことです。この小さな習慣をしっかり持っていれば、身の危険を未然に防ぐことができるのです。交通事故のような大きな事故も、小さなことをおろそかにしてしまったために起こるトラブルなのです。大きな失敗を未然に防ぐためにも、小さなことでもおろそかにしない習慣を持つことが大切なのです。小さなことでもおろそかにしないようにする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その21。みんなと仲良くする。人は一人では生きていけません。だからこそみんなと仲良くすることが大切です。あなたもここまで大きくなれたのは産んでくれた人がいるからです。食事を作ってくれる人がいたからですね。困った時には助けてくれる人がいたからですね。たくさんの人のおかげでやってこられました。数を数えていけば、キリがありません。あなたはいつも人から助けられているのですから、今度はあなたが助けてあげる番です。人間は、助けられながら生きていきます。みんなと愛し合い、信じ合い、協力し合い、尊敬し合って生きていくのが本当の幸せです。みんなと仲良くすることで、みんなから助けられるようになるのです。みんなと仲良くする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その22。外見だけで決めつけないようにしよう。人と接するときに外見だけで決めつけていませんか？相手のこともよく知らないのに、見た目だけで相手のことを決めつけていませんか？人間は見た目だけではわかりません。外見は確かにその人の心をある程度反映させていますが、それが全てというわけではありません。それに見た目だけで決めつけてしまうと友人ができにくくなります。街中で歩いていると、時々美女と野獣カップルを見かけます。 女性はとても美しいのに、男性はびっくりするくらい不細工なカップルです。もちろん逆のパターンで、不細工な女性に美男子というカップルもいます。そんなカップルを見た時には、その二人は外見ではなく内面の素晴らしさで付き合っているんだなと思うことです。たとえ不細工な外見の男性だとしても、内面はきっと外見など帳消しにしてしまうくらい魅力があるということです。それに気づいている女性も素晴らしい。人間、外見だけが全てではないのです。人間の本当の魅力は外見ではなく内面にあるのです。人と接するときには内面を見るようにしましょう。できれば深く内面を見るようにしましょう。外見だけでは人の価値を測ることはできないのです。外見だけで判断するのはやめる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その23。種をまけばいつか花になる。私は今、読書をすることを習慣としています。もちろん自分の成長のためにしていることです。読書をすることは自分に種を植えていることだと私は思っています。たくさん本を読んで、たくさんの知識や知恵を得ることで今の生活が向上します。これは未来への投資をしているのです。いつかこれらの本から学んだことが大きな実となり花となることを信じています。本だけではなく、人の話を聞いたり、仕事からたくさんのことを学んだりして、自分に成長の種をまいています。実際の花も同じように、種をまいて、水をやり続けていれば、必ず、いつか花になる時がやってきます。種をまかない限り、花が、突然、咲くということはありえません。種をまくから、花が咲くのです。あなたの日常生活の中で将来の花になるような種を今からでも遅くありませんから、まくことです。本を読んだり、人と深い話をしたり、旅行に行ったり、一生懸命仕事をしたり、など何でも構いません。自分が勉強になることなら、遊びだって勉強になるのです。今、種をまけば成長し、いつか大きくて綺麗な花を咲かせる時が必ずやってきます。それが毎日の楽しみであり、人生の楽しみなのです。将来花になるために今から成長の種をまく。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その24。お父さん、お母さんを大切にする。あなたが今ここに存在するのは、必ずお父さんお母さんがいたからです。お父さんお母さんがいてくれたからこそ、今のあなたがいるのです。世界に二人といない、かけがえのない存在です。小さな子供の頃は、親とは仲がいいのですが、思春期を迎えるあたりから親とは、つい仲が悪くなりがちになります。自分の考えを分かってくれない。自分を縛り付けないでほしい。何かと親に当たりがちになる時期です。しかし、自分を分かってくれない、縛り付けないでほしい、という悩みも、親がいるからこそある、贅沢な悩みなのです。親がいなければ、自分は、誕生していませんし、悩みすら、生まれてもいません。このように悩み苦しんでいることは、あなたが生きている証だし、あなたを誕生させてくれた親のおかげでもあるのです。そんな世界に二人といない親を大切にしましょう。家族全体が仲のいい家庭は幸せに恵まれた家庭なのです。お父さん、お母さんを大切にする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その25。自分と同じ地が通う兄弟はあなたにとっての宝物。世界に二人といない自分と同じ地が通う兄弟はあなたにとっての宝物です。仲のいい友人とは決定的に違うのは、自分と同じ地が通っているかどうかです。いくら仲のいい友人でも、自分と同じ地が流れているわけではありません。 自分と同じ血が通っているのは家族のみ、兄弟のみです。自分と同じ血が通っている兄弟とは、どこかしら自分とそっくりなところがあるものです。それもそのはずで、生まれや育ち、同じ血が通っているために、自分とそっくりになっているのです。血の違う人とは別で、同じ血が通う兄弟というのは、生まれや育ちが自分とそっくりですから、心が通じ合いやすい。そんなかけがえのない兄弟は、大切にしましょう。兄弟同士で助け合っていけば、人生にどんな困難があっても、協力して乗り越えていけるのです。兄弟は、助け合って、仲良くする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その26。自分で決めたことは、自分で責任を取ろう。うまくいかないからとはいえ、すぐ投げ出してしまう人がいます。自分で決めたことなら、すぐ投げ出しても構いません。その代わり、自分で決めたことなら、その責任も自分が背負う覚悟でいることです。自分で決めるということは、自由であると同時に、責任も自分で取らないといけないということなのです。自由を手に入れるために、責任もセットになることを知りましょう。自分で決めたことは、責任も自分で取るようにしましょう。人のせいにするようなことはやめ、自分で責任を持つようにすれば、適度な緊張を持って、自由を楽しむことができるのです。それが、毎日を明るく楽しいものへとさせるのです。自分で決めたことに責任を持つ。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その27。人が見ていなくても悪いことはしない。人がいないところで振る舞う自分こそ本当の自分です。人が見ているところでは良い風に振る舞っていても、人が見ていないところでは悪いことをしてしまう人がいます。人が見ていないところだから悪いことをしても大丈夫だと思っているのです。しかし、それだと人前では嘘の自分を演じていることになります。人がいないところでも、正しい行いをしている人が本当の素晴らしい人間です。人がいないところだからとはいえ、誰も見ていないわけではありません。自分が自分を見ています。一人になった時に悪いことをしてしまうというのでは、自分で自分に嘘をついていることになるのです。人前では良い風な自分を演じているだけになっているのです。人目のないところだから大丈夫だと思っていませんか？自分が自分を見ていますよ。自分に嘘をつきたくなければ一人になっても悪いことはしないことが大切です。人が見ていなくても悪いことをしないようにする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その28。一番好きなことが一番上手になれる。好きなことが一番上手になれます。好きなことをやっていると、時間を忘れ、苦労を忘れ、いつの間にか熱中してしまいます。自分の好きなことだから長続きします。集中もしてしまいますし、困難があっても根気で乗り越えます。好きなことだと熱心に励むから、得意になれるということです。自分の得意技を身につけるときに、とにかく自分は何が好きなのかを大切にしましょう。好きなことが見つかったということは、一番上手になれることが見つかったということなのです。何かをとびきり得意にさせたければ、何が一番好きかに正直になりましょう。好きに対してだけは嘘をつけません。自分の好きなことは本当に心から好きでないと好きの威力が湧き出てこない仕組みになっているからです。あなたの好きなことは何ですか？もうすでに好きなことが見つかっていればすでにあなたは幸せ者です。それがあなたの得意になるであろうことなのですから。好きなことをして一番の得意にする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。 その29。たまには気分転換をしよう。心配事はなかなか頭から離れてくれないものです。それでも次に進むためには頭を切り替えて前に進まないといけない時があります。気になって気になって仕方ないということでもすぱっと頭を切り替えられるようになりましょう。日常生活の中に気分転換をしっかり持つのです。気分が変われば心の中も変わっています。ずるずる嫌なことばかり考えているくらいなら気分転換をしてすぱっと忘れてしまうのです。無駄なことに頭を使い精神的に疲れてしまうようなこともなくなります。気分転換をすることで嫌なことも忘れられるだけでなく元気にもなれますから一石二鳥なのです。私の一番の気分転換は銭湯です。自分の部屋のシャワーだけでは味わえない大きなお風呂でゆっくりできるのは私にとって何よりの気分転換になります。暗い気分にさせてしまうような嫌なこともすっかり忘れさせてくれ、その上ストレス解消で元気にまでなれます。幸運にも私の住んでいる近くには歩いて15分以内のところに7軒もの銭湯があります。サウナや水風呂、電気風呂、薬湯と銭湯によってもそれぞれの特徴があり、その日の気分に応じて銭湯も使い分けています。サウナで汗をかいて疲れが取れて元気になることができますから、お気に入りの気分転換になっています。生活の中に気分転換を取り入れることで大きな困難もうまく乗り越えていけるようになります。一生懸命頑張った自分にはたまにはご褒美をあげましょう。気分転換をすることで心も体も元気になるのです。たまには気分転換をして嫌なことを忘れる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その30。心はいつまでも若く。人の老化には2種類あります。1、体の老化。2、心の老化。まず、老化は体から現れます。年を取ると、体の老化だけは避けることができません。ですが、心の老化だけは一生避けることができます。体は時間とともに老化してしまうことに対して、心の老化は必ずしもそうとは限らないのです。日々の心構えによって、体は老化しても心だけは若々しいということはあり得ます。心さえ若ければ、たとえ体が老化してもいつまでも若々しくいられるということです。自分のやりたいことがあり、やる気や情熱があれば、年とは関係なく活発になれるのです。心が元気なら、体は老化してもいつまでも笑って過ごしていけます。中には稀に年を追うごとに心が若返っている人さえいるくらいです。若さとは年齢で測るものではありません。心で測るものなのです。人間は心さえ若ければいつまでも青年でいることができるのです。心だけはいつまでも若くいる。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。まとめ。その1。笑っていた子供の頃の自分を思い出す。その2。人間関係を大切にする。その3。何かをしてもらったらありがとうと言う。その4。気持ちを言葉にして伝える。その5。すべての人に親切にする。その6。先のわからない人生にワクワクする。その7。人生に転んでも起き上がる。その8。とにかく挑戦してみる。その9。嫌な仕事はさっさと片付ける。その10。仲がいい人だからこそ適度な距離を保つ。その11。 よく考えてから行動する。その12位、毎日コツコツ努力をする。その13、厳しいことを言ってくれる友人を大切にする。その14、どうせやるなら楽しくやる。その15、無理やりカッコつけず素直になる。その16、自分の方法を強制させないようにする。その17、相手のいいところは褒めてあげる。その18、明るい毎日を送るために何事も明るく考える。その19、相手の立場になり考える。その20、小さなことでもおろそかにしないようにする。その21、みんなと仲良くする。その22、外見だけで判断するのはやめる。その23、将来花になるために今から成長の種をまく。その24、お父さんお母さんを大切にする。その25、兄弟は助け合って仲良くする。その26、自分で決めたことに責任を持つ。その27、人が見ていなくても悪いことをしないようにする。その28、好きなことをして一番の得意にする。その29、たまには気分転換をして嫌なことを忘れる。その30、心だけはいつまでも若くいる。